今回の一般質問は、人口減少についてということで1点で、質問していきたいと思いますが、今回、まあ、なぜこの質問をするかというと、第4次総合計画の中において、2050年人口2万人をということで、目標を掲げてあるということなので、改めてもうずっと毎年のように人口減少している中で、これはもう市民みんなでですね、意識していかなければいけないと思い、まあ、質問をします。なかなか答えが出づらいとこですが、今回最終的にはですね、本当一人一人市民、私も含めてみんなでこの人口減少をどうやって食い止めるかということを意識を持って、一日一日、そして、毎年毎年、考えていかなければいけないと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、大きく1点、壱岐市の人口減少による、問題点や、課題対策についてということで、まあ、人口減少によって医療、介護、教育、インフラ整備などですね、住民生活に不可欠なサービスの提供の、制約や自治体運営の困難が予想されます。壱岐市はこの人口減少によりどのような問題が出て、その課題を解決するのか、そういう対策を伺いたいと思います。まず一番目に、壱岐市の人口減少の、推移の予測はということで、2番目に人口減少による壱岐市はどうなっていくと予測されているのかすいません、3番目に人口減少を見据えて具体的な対策は行っているのかという3点を、質問したいと思いますので、執行部の答弁をよろしくお願いいたします。
赤木隆久議員の質問に対する理事の答弁を求めます。塚本企画振興部長。
15番赤木議員の質問にお答えいたします。まず一つ目の人口減少の推移予測ですが、本市の人口推移につきましては、昭和30年には道内全体で5万1000人を超えていましたが、その後は減少の一途をたどっており、令和2年の国勢調査では半数以下の2万4948人となりました。国立社会保障人口問題研究所の推計によりますと、今後も減少傾向が継続し、2030年には2万311人、2040年には1万6532人、2050年には1万3199人と予測されています。また人口減少と合わせて高齢化も進み、高齢化率は令和2年は 38.6% でしたが、2030年には 43.3%、 2040年には 46.1% と推移し、さらに2040年時点では老齢人口と生産年齢人口が逆転すると見込まれているところです。なお本年令和7年は国勢調査が実施されますので、正確な調査の実施により人口の的確な把握に努めてまいります。次に2つ目の人口減少によって壱岐市はどうなっていくと予測しているのかについてですが、議員もご指摘のとおり、人口減少により本市の医療、介護、教育、インフラ整備など住民生活に不可欠なサービスの提供が大きく制約され、本市の運営も困難になることが予想されます。例えば医療、介護等の分野では高齢化によりサービスが必要な方の増加が見込まれる中で、携わる人材の不足により現場が立ち行かなくなる恐れがあります。また重要な産業である一次産業では、すでに高齢化による利用や後継者不足により就業人口が減少している状況ですが、今後島内のさまざまな産業分野で担い手、働き手の不足がますます深刻になると考えております。産業分野だけではなく、地域においても担い手不足により伝統行事やイベントの実施ができなくなり、地域コミュニティの維持も難しくなります。人口減少により空き家も増加するものと考えておりますが、維持管理されず放置されたままでは景観を害するだけでなく、危険家屋化したり野犬等の住処となり、近隣に迷惑をかけるような事態を招きます。少子化も深刻な問題であり、少子化の進行により学校の統廃合も考えられます。加えて人口減少により消費等の需要が冷え込めば、大型店舗等の撤退により生活サービスの提供が、制限されるとともに、 市の税収も減少することで必要な行政サービスが提供できなくなり、さらに息を離れる人が増えるといった負の連鎖が起こることも考えられます。市内の公共交通機関はもちろん、当該との航路、航空路でも減便等が行われ、域の強みであるアクセスの良さが失われてしまいます。国境離島である本市が人口減少により、地方自治体としての機能を維持できなくなれば、国益にとっても大きなマイナスになります。以上のような状況を回避するためにも、本市の第4次総合計画において、2050年人口2万人という目標を掲げ、人口減少に立ち向かう決意を示しているところでございます。次に3つ目の人口減少を見据えて具体的な対策を行っているかについてですが、現状のまま人口減少や少子高齢化が進み、壱岐市が自治体として存続できなくなるシナリオを回避するため、本市の第4次総合計画において2050年人口2万人を新たな目標として掲げ、みんなが幸せを実感できる域を作ることを目指しています。これを実現するためには、国立社会保障人口問題研究所が予測している2050年人口13,199人から7,000人を増やす必要があり、人口対策プロジェクト、いわゆるプラス7,000に市を挙げて取り組んでまいります。プラス7,000では、社会像向上対策と自然減抑制対策を最重要課題としておりますが、市では現状でも社会像向上対策としまして、移住・定住促進のため、移住・定住者向けの支援をはじめ、情報発信や相談会等を実施しているほか、企業誘致による雇用の場の創出や、地元企業への就業支援、スタートアップの支援、ふるさと納税やエンゲージメントパートナー制度による関係人口の拡大に取り組んでいます。また、自然減抑制対策としましては、婚活サポートや低所得の若年層夫婦の結婚生活への支援、男女共同参画社会の周知啓発等による女性が働きやすい環境づくり、保育事業等をはじめとした子育て世代への支援など、出生数を増やす取り組みに加え、ウォーキング等による健康づくりの推進や特定健診など、健康寿命を伸ばす取り組みも実施しているところです。令和7年度以降、これらの取り組みの効果をさらに高めていくとともに、新たな組織横断的なプロジェクトも進めてまいります。新たな組織横断プロジェクトでは、郷の浦、勝本、芦部、石田での4つの大きなプロジェクトを旗印として展開してまいります。各プロジェクトの詳細等につきましては、3月下旬にお示しする予定ですが、それぞれの地域の強みや特性を生かして、壱岐市全体を活気づけるための取り組みとしていく予定です。既存の取り組みと新たな取り組みを一体的に進めながら、行政だけではなく、民間や市民皆様の活力や知恵を余すことなく活用して、2050年2万人という目標の達成を目指してまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
はい、以上。
赤井議員。
はい、ですね、先日山川議員の方も人口減少について質問をされました。今までもですね、各議員がそれぞれ人口減少について、様々な角度で、質問をしてきました。私も思い出せば1期目、12年もなりますが、12年前にこの人口減少問題を一番最初に質問させていただきました。なかなかその人口減少を止めるための、方法というのは見つからないわけですけども、それぞれの時代に合った、取り組み、そして計画を立てて、取り組んであるのは理解します。しかしながらですね、各自治体の、人の取り合いとかパイの取り合いになってしまって、やろうとしていることは、ほぼどこの自治体も同じようなことをしているように思います。じゃあどうすればいいのかというところなんですが、最終的にそこにたどり着きたいとは思います。議長をお許しを得て、また紙を用意しましたが、これが1月31日現在の人口ですね、23,680人で、 私の掲示板に毎回貼り出してるやつですが、まあ、出生が6人ということで、生まれる子供が生まれた数がですね、1月31日、まあ、1ヶ月の指数になりますが、6人ということで、非常に子供の数がですね、減っているというところを、まあ、赤で示しているところです。先月というか、12月31日と1月31日の1ヶ月で51人減っているという、書き方をしておりますが、これが現実の現在のですね、人口として、掲示板に貼っているんですが、ですね、子供の数でいうとですね、これも最近掲示板に貼ってますが、0歳から5歳までが全部で787人と、各0歳111人、1歳が119人、2歳が104人と、3歳が150人ということで、これ全部100人台になってます。でちなみにこの上の、6歳から10歳までの、今日は用意してませんが、この世代はだいたい200人ぐらいずつが、生まれている状況でありました。非常にもうこういう数を見るとですね、今後壱岐市が、まあ、人口が減っていくのは、まあ、この数字上はわかるわけですが、これによってですね、まあ、学校の統廃合とかもね、話が出てましたが、学校の統廃合も進めなければいけないような状況になる可能性は十分あり得るということは、意識の中に置いておくべきではないかなと思います。で、ちょっと今日は話があっちこっち行くかもしれませんが、学校の統廃合によってですね、また人口減少が進むんではないかなと、思います。その理由の一つは、教職員の数が、減るからです。で、ちょっと教職員の数の減り具合をちょっと、比較というか、壱岐と対馬の場合ですね、これ中学校に当たります。で、中学校が、これ何が言いたいかというと、教職員の数がこのように違うということなんですが、壱岐は中学校4校、学級数が34、生徒数が665人で、教職員、教員と職員の数が77人と。で、対馬は学校が11校、学級数が57校、生徒数は637人で、壱岐よりも少ないんですよね。しかしながら、学校の数が11校ということで、教職員の数が162名おられます。まあ、ほぼ倍ですね。で、まあ、このようにですね、学校を減らすと、教職員の数も減ってしまって、まあ、人口減少を加速させてしまう可能性があるということを示した表になります。はい。なので、統廃合をすることはですね、教職員の数が減って人口減少を起こすかもしれないということだけは、頭の片隅に置いておかなければいけないかなと思う表でございました。はい。で、ですね。まあ、人口減少ですね、非常に、まあ、数値上は厳しいです。先ほど、部長の答弁にありましたが、2050年の壱岐市の人口ということで、国立社会保障人口問題研究所の試算によると、2050年の壱岐市の総人口数は 13,199 人ということで、これ、毎年約400人ぐらい減少ということになると、25年後は約1万人の減少になるということですね。だから 13,199 人。まさしく、今さっき見せた2万3000人台の人口からすると、25年後には約1万人減ってしまうんではないかということで、この1万人の減少ですね、2万人を維持するためにはということで、私なりの考えで言うと、年間の人口減少をですね、120人に抑えれば、なんとか維持はできると。これ維持の場合ですね。で、計画上はプラス7000ですから、まあ、7000人をどうにか増やすのか、 ということになりますが、この年間人口減少数を、人口減少数を120人に抑えるということを、まず意識しなければいけないなと思いました。で、先ほど、出生数の数は年々減っているということで、まあ、いかにその、壱岐市の人口を、ね、増やすのか維持するのかというところを考えなければいけないのではないかなと思いました。で、いろんな人口減少対策の中で、このように交流人口、定住人口、関係人口という、最近、まあ、各自治体が取り組んでいる、この人口という言葉で言うなら、この3つ、大きくの3つの言葉があります。で、今回、壱岐市の、まあ、新たな予算においても、この交流人口の、予算だったり、定住、移住者向けの人口の対策だったり、そして関係人口、先ほどの答弁にもありましたが、関係人口というような言葉がございます。それぞれ今回の予算においても、このような取り組みで人口を減少するのをどうにかして抑えようというような、予算が組まれております。で、ちょっと市長に お伺いしたんですが、私はこの関係人口という一番下の言葉が非常に、まあ、これからというか、ここ数年、この言葉を使って、人口減少を対策しようとしている自治体が多いです。そして、今の篠原市長の取り組みも、この関係人口、非常に重要視されているんではないかなと思います。改めて、関係人口、わかりにくいんですけど、よく考えると、市長の取り組みの中に、この関係人口、非常に大きな、関わりがあるんじゃないかと思います。関係人口においての必要、市長における、その、まあ、思いというか、重要性に関して何かありましたら、お答えをお願いします。
篠原市長。
赤木議員のご質問にお答えさせていただきます。議員おっしゃる通り、関係人口が、まあ、地方創生の切り札だと、切り口というふうに言われております。で、まあ、先ほど言うように交流人口、まあ、観光で訪れる方、簡単に言うとですね。で、まあ、定住人口は住んでいる方というところで、その間が、まあ、関係人口というふうに言われています。で、当然観光の事業、対策事業、そして定住の対策事業等も行っておりますけども、やはりここを全部つなげていくというのが、持続的な取り組みになっていくというふうに思っております。そこで、まあ、その中間にある関係人口がより重要になってくると思っているところです。で、まあ、今回の予算、事業、来年度からの予算に関しましては、まさにこの日域居住というところですね。これは関係人口の中でも、関係人口から定住人口に持っていく間の、また一つの段階だと思っておりまして、ここに力を入れていくというふうに思っております。で、また、どちらかというと関係人口と交流人口の間のところになろうかと思いますけども、ここは先日からも多く出ておりますエンゲージメントパートナーですね。まあ、企業の皆さん、まあ、組んで、パートナーを結んでいるところも、まあ、大きな企業も多々ありますけども、大きいところで言えばもう10万人いたりとかですね、社員の方が。まあ、その方たちも、まあ、会社が壱岐と結んでるからということで、壱岐に、まあ、愛着を持ってくる。まあ、企業とパートナーも結ぶんですけども、そこに働いている方たちも、まさに関係人口化していくというところも重要ではないかなというふうに思っております。まあ、なので、交流人口、例えばまあ観光で行くと、割引があればまず行くというようなこともあろうかと思いますけども、さらにそこでまた壱岐が好きになって何度も来る。で、また今回の甲子園のクラウドファンディングじゃないですけども、そういう思いをまた寄付という形で表してくれると。で、まあ、日本全体がですね、まあ、1億人を切ってくると、どんどんと減っていくという予測の中で、まあ、この人口2万人というかなり高い目標ではあるんですけども、その定住人口2万人というのも、何ですかね、その手前の、それがずっと2万人、2050年にだけいればいいというわけではなくて、2万人を維持し続けるというところでありますので、その手前のこの関係人口の対策がより大切になっていくというふうに思っております。以上でございます。
はい、議長。
赤井議員。
はい。市民からするとですね、その、実際その人は増えないのかというところ になってくると思うんですけども、人を増やすための、この交流人口だったり、定住人口だったり、関係人口ということですよね。改めてですね。で、改めてもう一回言いますけど、この交流人口っていうのは、わかりやすく言うと、いわゆる観光とか、まあ、短期滞在とか、イベントとかに参加して、域に来られる方たちのことを指すということですね。で、関係人口っていうのは、地域と何らかのつながりを持つ人々ですね。テレワークだったり、まあ今、逆算勤交代もそうですけども、一気に、まあ、関わりを持つと。で、私なんかもそうですけど、ビジネスとかでですね、関わりを持つ方は、まあ、私との関係でもあり、域との関係を持ったということで、その方たちを観光人口と、まあ、いうような形ですね。で、先ほど、日域居住というお話もありましたが、私の知っている方が、福岡にお住まいで、まあ、ちょっとしたビジネスの関係で知り合ったんですが、いや、いいなと、赤木さん、息いいねと。で、住みたいんだよねと。でも、パートナー、奥さんがですね、って、福岡に住みたいって言ってるからっていう話をされたときに、まあ、まさしくこの、まあ、関係性を持ったことによって、もし、この方、息と福岡に2つ拠点を持つことができない、できるんじゃないかなと思ったんですよね。で、福岡にマンションがあるからということだったので、あったら、じゃあ、奥さんと、で、ご主人、本人は、息に住んで、仕事ができるときは、息の仕事のときは、息に、福岡の仕事のときは、福岡に、ということで、この二つの地域に居住してもらえてはいいんではないかな、というところを感じました。で、私も含めて、市長もそうですけれども、教育省なんかもそうですけど、それぞれ部長の方たちとか、まあ議員もそうですけど、みんなそれぞれ、いろんな場面で、域以外の方たちと関わることがあると思うんです。その時に名刺を交換したり、で、いろんなお話をする。まさしくその時に、それぞれの方たちは関係を持ったわけです。で、その関係を持った時点で、関係人口となり得てるわけなので、それを私たちはみんなつなげていけば、ここに約30人いますけど、それぞれ一人ずつ増やすことができるんじゃないかなと安易に感じました。で、一人一人が、まあ、営業マンというか、域の人口を増やす営業マンとなって、一人一人が意識を持って、域以外の方たちと知り合った瞬間に、私たちそれぞれ、域を代表する、まあ、営業マンとして域をしっかり打ってですね、で、二地域居住を進めたり、そして移住、定住を進めたりしていくことが、まず人口減少の対策になるんじゃないかなと思いました。まあ、行政任せにするのではなくて、市民なり、まあ、市民一人一人がですね、しっかり域を、良さを伝えて、で、一緒に住みませんか、一緒に暮らしてみませんか、一緒にいろんなことをやってみませんかっていうことをしっかり進めることで、域に住んでみよう、域で、仕事をしてみよう、域を拠点に、テレワークしてみようとか、そういうふうにつなげて関係人口が増えていくのではないかなと思いました。で、市長がおっしゃる通りに、関係人口、交流人口によって、その後、まあ、移住、定住につなげていくことができるのではないかなと。これまさしく連携しているわけです。そして私たち一人一人が、いろんな方たちと関係を持っている今も、これからも、人口を増やす、可能性を持っているということをしっかり意識しなければいけないと思いました。で、私も今までですね、本当関わった人たちに、ね、これをもっと進めてくれればよかったなと思いましたが、ここ最近出会った方にそういう福岡との2拠点ですね、を進めたことで、改めてまあ勉強し直して、で、もっとアピールして、で、域に住んでもらえるようにしたいなと思っております。で、まあ、市長はじめ執行部の方にお願いしたいんですが、私は本当勉強不足で申し訳ないんですが、もうちょっとわかりやすくですね、この移住政策、どうにかして表に出せないかなと。で、地域おこし協力隊も一生懸命ですね、港に立ったりとか、空港に立って移住定住の、なんかな、アピールをされている時もありますが、もうちょっとしっかり、というか、定期的にでもいいので、 この移住定住の、を、促進する、月間なり、を持ってですね、分かりやすく、表に出してほしいなと思っております。私もね、しっかり、勉強して、で、表に出せると、なんか示せるものがあったらしっかり示して、で、分かりやすく伝えていきたいなと思いますが、一人一人が、営業マンになって域に住んでくれる人を増やすことは必要だなと思って、この、3つの人口のに関してちょっと説明をさせていただきました。市長もおっしゃいましたが、それぞれの人口の対策というか、交流定住関係人口のですね、バランスをですね、よく、バランスよくですね、活用することで地域の持続可能な、発展を促進することができると思います。それによって、人口を増やす、可能性があるのではないかなと改めて思いました。この関係人口ですね、本当にちょっと分かりにくいですけども、人というよりは、壱岐市をですね、経済的であったり、いろんなアイデアを持って、支えてくれる人だと思っていただけると分かりやすいかなと思います。で、人口減少によってですね、いろんな問題があるということを先ほど部長の答弁されました。山川議員の答弁にもありましたが、公共施設の規模とかですね、そういう、縮小だったりですね、市の職員のですね、職員の削減をしなければいけない可能性もあるし、そして私たち議員もですね、定数を削減しなければいけない可能性も十分あると。そして、学校の統廃合もしなければいけないことになるかもしれないということ。日本中ですね、人が減っている状況なので、この、規模縮小だったり、削減だったり、統廃合というのは避けて通れないことだと思います。しかしながらですね、そういう状況にあってもですね、何が必要かなと思いました。今回人口減少のことを考えるとですね、いろんなことを考えすぎてですね、よくわからなくなってくるんですが、一番何が大切かなと思うのは、人が減ってもですね、やっぱ元気があるというか、活力がある島にしなければいけないなと思いました。正直ですね、人は減っていきます。ただ、人が減ったからといって、悲観的になるんではなく、活力があって、みんなが元気で、で、壱岐の島を良くしようという思いがあればですね、人が減ったとしても、元気があって、活力があって、で、人が住みたくなるような島になるんじゃないかなと思いました。人口減少の問題でどういう対策するのかということで、元気があって活力がある島であることが大切っていうのも答えになってないかもしれませんが、部長の答弁の中に、伝統行事とか、そういうのがなくなる可能性があるということがおっしゃいましたが、総合計画の中にも、祭りがこうなくなるよということで、若干その絵はですね、山笠の絵だったと思うんですが、それがなくなるよというような感じのイメージの、絵がありましたが、決してなくすことは、しないと、私も山笠に関わる人間として、地域の祭りがなくなるということは、今さっきも言いましたが、活力がなくなってしまって、その地域は元気がなくなります。人が減ったとしても維持できる方法を考えて、その地域にある祭りや伝統行事というのは絶対残さなければいけないと思いますし、少ない人数になったとしてもそれはしっかり維持していく方法を考えなければいけないと思います。で、行政側が関わるそういう行事というのはなかなか少ないんでしょうけども、何が言いたいかというと、人が減ってもですね、財政面で厳しくなったその地域の祭りや伝統行事にですね、少しでもですね、手を携えてあげる、施策を考えてほしいなと。これお金だけじゃないんですよね。補助金だけの問題ではなくて、それを、盛り上げるための広報だったり、職員さんには申し訳ないんですけども、手助け、職員が出て、その地域を ですね、盛り上げるために人手を出すとか、そういうふうな関わりをぜひ持っていただいて、人は減っても活力があって元気がある島にするためにも、地域の伝統行事や祭りは絶対なくさないぞということを、ぜひ、やってほしいなと思っております。答えにくいと思いますが、そうい う地域の伝統行事や祭りの維持に関してですよ、やはり必要性があるということを、感じていただきたいなと思いますが、市長か教育長か部長か答弁いただきたいんですけども、どなたかありますか。はい、
篠原市長。
赤木議員のご質問にお答えさせていただきます。議員おっしゃる通りですね、維持していく、島を維持していくというところが重要だと思っております。それですので、先ほどの2万人を維持し続けるという目標にしているところです。でただ前5万人いたこの壱岐島が2万人で維持できる島にするというところで、今後そういった施設の集約化等は必要ではないのかなというふうには思っておりますが、それ以上減らさない、その2万人で維持し続ける、そういう体制に今からこの5年間は特に変わっていくべきところが、私の考えている壱岐新時代というところにもなってくるのかなというふうに思っております。で、先ほどの元気があると、活気があると、これが私も一番だというふうに思っております。でそれを生み出すのがまさに関係人口の方たちなのかなというふうにも思っております。でよくそのエンゲージメントパートナーの企業の方とかに聞く中 で私が言うのもあれなんですけど、なんで行き何回も来てくれるんですかと言うと、やっぱりなんか元気があるとかですね、あとはなんか機嫌がいい人が多いとか、そういう結局人の魅力であったりとかっていうところが、また人がですね、集まってくる中でもやはりプラスの面というかイメージがあるというのは必要だなと。で、先ほど山川さんの話じゃないですけども、そういった中でですね、一律に、全てこう集約するというわけでもないと思っておりますし、地域ごとに、特に無償図でいくと、この祇園山笠への思いが多分他の町よりも強いのは、もちろんだと思うんですけども、そういった地域ごとに大切にしたいもの、続けたいものを取捨選択して、そこに力をかけれるようにするために、まちづくり協議会があるというふうに思っております。で、壱岐市としてもその個別に対応じゃなくて、もうまちづくり協議会にその地域で中で大切にしたいこと、元気にしたいことを優先的にやってほしいということで、ある意味こう市民、その地域の皆様を組織化しているというようなイメージでおりますので、まちづくり協議会も含めてですね、山笠は商工会等でもやってますけども、その地域の特徴というのは守っていかなければいけませんし、それがまた人が集まるきっかけになるというふうにも思っております。以上でございます。
どう
赤井議員。
はい、そうですね、市長はもう各4つの町のですね、特色を考えられた、最初の公約もありましたが、その3月末に、なんかプロジェクトが動き出すということですので、それもやっぱ地域の活気を生かしたプロジェクトになるんじゃないかなと、勝手に思っておりますが、改めてですね、この交流人口、定住人口、関係人口、市民の方からしたら分かりにくいと思うんですが、交流、観光ですね、観光によって交流して、で息を感じる方が一人でも多くなればいいかということほしいということ、ちょっと観光に関しては一つ提案がございます。これは声をいただいたんですが、やはり年間通してのですね、壱岐市の観光ですね、どうしても夏のシーズンだけになりがちなところがあるし、それをやっぱり1年間通してですね、壱岐市の観光、島の中が年間通して観光地であり続けるようなですね、取り組みをですね、改めてですね、やっぱすべきではないかなというところが一つちょっと提案させていただきます。そしてこの関係人口、そのエンゲージメントパートナーシップという、横文字がですね、非常に分かりにくくて、で、なんじゃっていう声もあるんですが、分かりにくいんでしょうけども、それによって、壱岐を知らなかった企業の人たちが壱岐を知って、で、それを住みたいという気持ちに、変えさせて、壱岐の人口を増やそうというところにつながるわけですよね。 だから、本当に必要な、取り組みだということをやっぱ理解してほしいなというところですよね。はい。で、その私たち一人一人にはできることも本当にあるということを先ほど言いました。何かのきっかけでですね、関わった方たちをですね、駅に住んでもらうために皆さん市民一人一人私も含めて、つなげていけばですね、きっとというか人口一人でもいいから増える可能性があるということですね。この交流関係をつなげて、で移住定住に、つなげるというとこしっかり、今後も私も含めて頑張っていきますので、市長を含め、一緒に皆さんで取り組んでいきましょう。はい。最後にですね、人口減少というのはですね、私たちのですね、社会に深刻な影響を及ぼす問題ということは皆さん承知だと思います。そのためにそれによってですね、労働人口の減少やそれによって経済の停滞を招くということになりかねません。若年層の減少によってですね、企業や、まあ、商店はですね、人材を確保することが難しくなって生産性が低下しますと。この結果、税収が減少したり、公共サービスの維持が困難になったり、学校の統廃合だったり、まあ、銀定数の削減だったり、そういうことを、しなければいけない状況になります。次にですね、地域社会の衰退も見逃せないというところですが、人口減少することで商業施設や医療機関、教育機関が次々と、まあ、縮小されてしまうのも現実になるかもしれません。住民生活が悪化することも、十分予想されます。しかしその中でおいてもですね、先ほど言いましたが、交流人口や関係人口を、つなげてですね、移住や定住につなげることは十分できることだと思います。市民一人一人、もう私たち一人一人がですね、人口を増やす努力を、しなければいけないし、先ほど来の話で関係性を持った人たちに域に住んでもらうということは誰でもができ得ます。そういう方法でですね、人口減少を止めていく方法ができるということです。私ももう55歳なので、出産ですね、嫁も含めてですね、もう子供を産むことっていうのはかなり厳しくなってきました。しかしながら、この人口減少をすごく考えていく上でですね、もう関係人口の、を取り組むことによってですね、本当人口を増やすことは自分でも可能だなということは感じました。一人一人ができることをですね、今改めてですね、考え直して、域の人口減少をね、止めることをみんなで、頑張っていかなければいけないと思いました。答えがなかなか出にくいですが、一人一人できることがあるということを今日しっかり提案させていただいたと思います。毎回ちょっとこのような提案型で申し訳ないですが、一人一人の意識をしっかり持つということと、で、今年度の新しい予算ですね、そういう、交流、定住、関係人口の予算にもつながっているところがありますので、そこをみんなしっかり理解してですね、進めていかなければいけないし、その進むためのお手伝いを私たち議員もしっかりしていかなければいけないと思いますので、よろしくお願いします。何回も言いますが、一人一人で、一人一人みんなそれぞれ、人口を増やす努力を一緒にしていかなければいけないなと思いましたので、よろしくお願いします。以上で私の一般質問を終わります。